尼崎市政の会林久弘、中国残留邦人の支援について。問い、中国残留邦人の高齢化に伴い地域から孤立することを防ぐ手立てとしてどのような取り組みを考えているか。健康福祉局長、これまでの取り組みとして中国残留邦人の方々から活動の場が欲しいとの声を受け、本市が中国残留邦人の相談援助を目的として配置している支援相談員が手続き等の支援を行い、高齢者ふれあいサロン制度を活用した楽しい健康の会という活動の場を立ち上げた。今後とも高齢の中国残留邦人の声を直接聞く中で地域での孤立を防止するための取り組みを引き続き行っていく。維新の会別府健一、動物愛護推進について。問い、ボランティアが猫の命を守る行為にどう応えていくのか。またボランティアは動物愛護センター内の改装ではなく保護シェルターの新設を望んでいるが、どのように考えているのか。医務官、動物愛護行政の推進においてボランティアとの連携は不可欠であり、現場に入る際はボランティアに安全に活動してもらうための注意喚起を行っていく。保護施設の新設については現実的な予算の範囲内でできることとして、猫も人も過ごしやすい温かみのある空間を目指した施設整備を本年8月の動物愛護管理推進協議会に提案したところであり、今後協議を進めていく予定である。日本共産党議員団徳田実、市内の産科医療機関の分娩中止に伴う対策について。問い、産後ケア事業に対する補助事業を設け安心して出産できる環境を整えるべきと考えるがどうか。医務官、産後の育児不安育児負担を軽減し母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的とする産後ケア事業は重要な取り組みであると認識している。現在先行実施している市の取り組み状況、担い手となる関係機関の状況、産婦の支援ニーズの把握を始めているところであり、引き続き宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型の特性を踏まえた産後ケア事業の在り方について検討していく。維新の会楠村真嗣、子どもの貧困対策について。問い、貧困家庭の子どもが経済的な理由で医療機関を受診できないことは問題ではないか。子ども青少年局長、経済的な理由により子どもが医療機関を受診できないことは大きな問題であると認識している。本市では貧困家庭への経済的支援として生活保護世帯への医療扶助や小学3年生までを対象に乳幼児等医療費助成事業を行っており、また小中学校においては一定の要件を満たす世帯を対象とした就学援助制度の中で、一部の疾病については医療費を公費負担している。すべての子どもが心身ともに健やかに育成されるため、子どもの貧困対策を着実に進めていく必要があると考えている。緑の架け橋須田睦美、学校へ行きづらいあなたへキャンペーンについて。問い、学校に行くことを考えると心が潰されてしまいそうに感じる場合、学校以外の場所に行ってみるのはどうでしょうか。と学校へ行きづらいあなたへと呼びかけた取り組みに至った背景と目的は何か。医務官、長期休み明け前後に児童生徒の自殺のリスクが高まることが懸念され、本市においても自殺関連行動が発生している状況にある。公共施設を学校に行きづらい児童生徒の居場所とし、必要に応じて適切な相談先につながることで児童生徒の自殺などのリスクの軽減につなげることを目的としてこの取り組みを実施することとした。維新の会三本圭介、認知症患者による事故の保障について。問い、認知症患者の万一の事故に備えた個人賠償責任保険について、どのような数値やデータを集め、どのような観点で検討していくのか。 また、導入を判断する材料と要する期間はどうか。保健福祉局長、個人賠償責任保険については、認知症施策推進会議において、介護保険データや SOS ネットワークの登録実績、先行都市での実績などを踏まえ、認知症の方が買い物や通院、余暇活動などの日常生活を住み慣れた地域で安心して送ることができる環境をいかに整えていくかといった観点で総合的に検討を進めている。会議での意見を踏まえ、本年度中に市として判断したいと考えている。